本日与えられた聖書の箇所を読みたいと思います。マタイの福音書5章14節から16節、新約聖書7ページになります。短い箇所なので、司会者がお読みいたします。マタイの福音書5章14節から16節まで。あなた方は夜の光です。山の上にある町は隠れることができません。また光を灯してマスの下に置いたりはしません。食台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためです。以上の箇所から、光を輝かせると題して、清川先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。つい挨拶が熱いですねという挨拶になってしまうような本当に厳しい暑さの中にあります。お互いのためにまたそれぞれ祈り支えていきたいと思います。先に私たちは聖書からクリスチャンが世の光であるということを見ました。そしてさらに今日のところではその光として光を放つこと、光を輝かせることが語られています。光があってもそれが輝かなければ用をなさないわけですけれども、今地震やいろんな災害のこともあり懐中電灯なども点検するようになりますけれども、肝心の光を放すべき時に、電池が切れたりして光を放さないとですね、用がないわけですけれども、そんなことも思わされたりもいたします。今日の箇所は14節から16節です。まず一つはクリスチャンに対してあなたは山の上の町だとあります。山の上の上にある町、この14節であなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることができませんとあります。当時の主だった町というのは山の上に建てられていました。エルサレムの町ももちろんそうであり、モリアの山、あるいはさまざまなシオンの山といったいくつかの山の上に建てられた町でした。山の上に建てられた町、何を意味するんだろうかとありますが、それは一つはやはり遠くから見えるということがありました。くぼんだ地にあるような町、盆地にあるような町は周囲の山の上に立つまでは外からは見えないわけです。ですが山の上に立つ町というのは遠くからもよく見ることができます。それこそ日本のお城山城も多かったわけですが、山城は人々が遠くから見てもわかる、それがそれこそランドマークともなっているわけです。ここで言われるように山の上の町は隠れることができない、見られている、その通りであると思います。さらにはユダヤの町では、地方では山の上にある町というのは周囲の危険な荒野とか砂漠から人々が逃れてきて安全を得る、そういった場所でもあったわけです。ですから教会が、またクリスチャンが山の上の町に例えられていることはですね、教会やクリスチャンは隠れようがないほどに人々の前に立たされている、あるいは見られているということになります。それこそ良いにつけ悪しきにつけ世の人々から見られ注目されている存在だということでした。ある人々は自分はクリスチャンといってもですね、多くの弱さや欠点を持っているし取るに足りないもんだからそんなことはできない、あるいはある人は自分はクリスチャンになったばっかりで何もわからない。確かにクリスチャンといってもその年数も経験も様々であり、 それこそいわゆるベテランもあれば初心者でもあるかもしれません。まあクリスチャンといってもいろいろで一概には言えないでしょうけれども、でもクリスチャン側のそれはある面言い分に過ぎないわけですね。世の人々から見れば、すべてのクリスチャンと呼ばれる人は同じであり、そのように見られているわけです。クリスチャンとあたかも、まあ、いわゆる聖人君子のようだと見る人もいます。少なくともそうであろうと目指している人々と見られたりもします。まあ、そのために時には、クリスチャンは偽善者だとですね、言われることもあるかもしれません。ですが人々はやはりクリスチャンに対しては信頼もあります。ある方のお話があります。その方はどうしてもですね、小学生になったばかりの息子さんを大阪から東京に新幹線で行かさなくなったそうですね。そこで新幹線の中で誰かこの息子をですね、東京まで一応頼むことのできそうな人、信頼できそうな人はいないかと探したそうです。ですが、さあいざとなるとなかなか信頼できると見える人がいなくて困ったというわけです。その中である車両にですね、二人のカトリックのシスターを見つけたそうです。その時彼は思いました。この人たちなら安心だと。まあ、そこでいろんな事情があったので事情をお話ししてその息子さんを委ねたそうですね。彼はもちろんクリスチャンではなかったそうですが、でもその時はやはりクリスチャンなら信用できる、そう思ったそうでした。確かにクリスチャンは自分ではまだまだ未熟なものであり、と思っているかもしれませんし、でもそれでもクリスチャンは山の上の町のようであり、人々から隠れることもできない、見られているというわけです。注目され、また期待もされている存在でもあるわけです。そのような山の上にある町と言われます。で、もう一つは、第二訳では、燭台の上の明かりとあります。十五節で、また明かりを灯して、升の下に置いたりはしません。燭台の上に置きますとあります。当時の明かりというのは、まあ今のような電気ではもちろんありませんでした。油のランプでした。粘土などで作ったお皿のような器に油を入れて、そして麻などで作った芯を置いて火をつける、そういった明かりでした。聖書もそのようなランプの明かりのことについても語っております。で、そのようなランプの明かりをつけて、その上にですね、マスをかぶせる、蓋をする、ということは愚かなことであり、そんなことはしないわけですね。せっかくの明かりを灯しながらその上に何か覆いをかぶせてしまうなら、それは肝心の明かりが輝かないことになります。もはやランプの用をなさないわけです。ランプは燭台の上に置いてこそ、その明かりをですね、周囲に輝かせ、周囲を明るくすることができるわけです。そしてクリスチャンたちに対してキリストは、そのランプの明かりだというわけです。クリスチャンはキリストによって世の光とされています。それなのにその明かりをですね、隠してしまうなら、それはマスに隠されたランプのようなものであり、何の役にも立たないとなるわけです。クリスチャンは隠れキリシタンじゃありませんが、隠れクリスチャンでないようにということでした。クリスチャンもクリスチャンであることを時には隠そうとすることもありますし、隠したこともあったかもしれません。特に異教の地にあってはクリスチャンとなるということは家族の反対、あるいはさまざまな抵抗に遭うということがあります。信仰を貫こうとするとさまざまな圧力も周囲と起こります。反対されることも皆さんも多々あったと思います。あるいは神などという人々の中で生きることは信仰を持つことに対して さまざまなあざけりやあるいは中傷を受けることもあります。非科学的だ、バカバカしい、信仰は弱い者のすることだ、まあ、そんな数知れないことも言われたりもします。あるいは自分の中に不安があることもあります。自分は弱いものだし、欠けの多いものだ、クリスチャンになるとはとてもですね言えないよということで隠してしまうこともあります。それでもクリスチャンかと言われれば恥ずかしいのでとても言えない、まあ、様々なことの中で自分がクリスチャンであることを隠す、明かりの上にマスをですね置いてしまうようなこともあるかもしれません。まあ、以前にも少しお話したわけですが、まあ、私個人の恥ずかしい出来事でもあるわけですが、高校1年の時に初めて京都の自宅のそばにある教会に友達と行きました。そして1年後のですね2年生の時に信仰に至ったわけです。その頃は関西ではこの和光堂新生会というですね高校生伝道の長教派の団体がありました。和光堂新生会、当時は本当にですね WSK と呼んだりしていましたが、和光堂の W と新生の S とそれ会の K、 そんなものがありました。そして京都の北区にある教会を会場としてですね毎週土曜日の午後に開いていたわけです。まあ、私も学校の帰りに集いました。まあ、ちょうど今のハイビエーのような働きをしている集まりでした。そしてその後引っ越したので大阪にあるですね高槻福音住教会に行くようになりました。そして高校3年生の時のキャンプで、まあ、学校でもですねクリスチャンなら明かしすべきだ、まあ、そんなことも教えられたわけで、そして、そんなところから夏休み明けのですね9月から学校の中で校内で聖書研究会を、まあ、学校の了解をもらって、始めました。まあ、受験という時期があったわけですけれども、まあ、思い切って始めたというところでした。そしてチラシも作ってですね朝校門で配りました。まあ、私の高校はこの京都の疎水というですね水の流れがあるわけですが、疎水のほとりにあって、校門というのはそのですね疎水にかかる橋を渡らなければ学校に入れない、橋を渡るとそこが学校のこう校門になっている、そういったところでした。広くもないその橋を渡らなければならない。ですからそこでチラシを配るとですね必ずそこを通るわけですから、受け取ってくれる者たちもやはりいました。そのようにしてこう聖書研究会を開いたわけですが、開始するとですね一人の女性が参加しました。その人も実はクリスチャンであり、しかもですね同じ福音住教会のに集っていました。私が大阪の高槻の福音住教会であり、彼女は京都にある京都福音住教会でした。でしかも彼女は2年生の時から同じクラスでした。考えれば1年半同じクラスにいながらですねお互いにその時までクリスチャンであることを知らなかったというわけです。まあ言い訳になりますが男ばかりで遊んでいたということもありますけれども、まあそんなこともありました。クリスチャンでありながらですねやはりそれを隠していたとまではいかないわけですけれども、でも結果的にはマスの下に明かりを隠していたようなものだったなと思わされたりもします。私たちは世の光として、また隠れクリスチャンではありませんが、そういったものであってはならないということがあります。自分が置かれたところにあって光として光を放たなければならない、明かりをマスの下に置いてはいけないということがありました。次には第3にはこの神が崇められるためということがあります。イエス・キリストはさらに言われました。16節で、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるように しなさい、崇めるためですとこうあります。光を輝かすと言いましたけれども、光を輝かすとはここではあなた方の良い行いということと言い換えられています。あなた方の光を人々の前で輝かせなさい、人々があなた方の良い行いを見てとあります。じゃあ良い行いとは何ぞとなるわけですが、いわゆる道徳家のようなものであれとか、あるいは慈善活動に一生懸命あれとか、そういうことでもなく、そういった個別のことといえば、聖書ではこのようにも言います。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださったのですとあります。良い行いをするために作られた。そしてさらには、あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。あらゆる善意と正義と真実のうちに光は実を結ぶものですとあります。ですからそこでは、善意と正義と真実から生まれる行いということがありました。神の子供として、そのようにですね、神にある善意、正義、真実、そこからの行い、良い行いに歩めというわけです。それがまた光を輝かすことだと言います。まあ、ある方が列車に乗った時のことをですね、随筆に記していました。彼は乗客の様子をですね、じっと、見ていた、観察をしていたわけです。すると一人のシスターがいてですね、静かに美味しそうにみかんを食べている、そんな姿を見ました。なんだかとてもですね、微笑ましく感じたそうですね。そしてその時に、富士駅に大勢の宗教団体の人々が乗ってきたというわけです。そして気の弱そうな乗客を見るとですね、強引に説得や、あるいは釈服にかかったというわけですね。また席が空くとですね、傍若無人に席を取って大声で仲間を呼んで座らせたりしたそうです。結構けたたましい風景だったそうですね。で、この対照的な姿を見て思ったそうですが、こう人を見て法を解けと言われるけれども、人を見て法を聞け、聞くようにと思わされたというわけですね。その語ることよりも、その語る人を見てというわけです。確かに伝道するときにも、その言葉に行いが伴っていないとしたら、その言葉も意味をなさないでしょうし、聞く耳を持たないということもあるのかもしれません。そしてその良い行いをなすとしても、その良い行いの目的ということを、ここでキリストも言われました。その良い行いをするのは、自分が褒められるため、あるいは自分が素晴らしい人ですねと称賛されるためでもないというわけです。おそらく私たちがその良い行いをするとすれば、その良い行いを見て人々は立派ですねとか素晴らしいですねとか褒めるかもしれません。それを意地で拒んだりすることもないでしょうが、でもそれは自分の栄光のため、自分が褒められるためではないと言います。じゃあ何のためとなりますが、それはここで神の栄光のため、神が褒めたたえられるためとあります。この5章の 16節でも、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようになるためですとあります。良い行いをなし、そしてそれをなすことができるとしたら、それは天の父なる神が崇められるため、褒めたたえられるためだとあります。良い行いは人々の目を引きます。人々はその良い行いを見て称賛します。でもそれは自らの褒まれうぬぼれのためではなくですね、本当に神が崇められるためであるということを覚えさせられるわけです。なぜならその良い行いをなすものとして生まれ変わらせてくださったのも神であるからでした。神の力が 私たちにその技をなす、その力を与えてくださったからでした。ですから私たちがもしなすとしたら、その良い行いを見て人々がそのように作り変えてくださった、人を作り変えることのできる神を褒めたたえ歩む、そのためだというわけです。よく言われますように、恥は我が物、栄光は神のものということであるわけです。それがクリスチャンということでした。聖書でもある時、使徒ペテロが体の不自由な人を癒しました。それを見ると人々はですね、ペテロの力がそれを成したとして驚いて、ペテロたちをですね、崇め始めたわけです。その時にペテロが言ったのは、皆さんどうしてこのことに驚いているのですか。どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。イエスの皆が、その皆を信じる信仰のゆえに、この人を強くしました。イエスによって与えられる信仰が、この人を強くしたんですと、はっきりと答えました。ペテロが技を成した時にですね、人々はペテロを褒める。立派だと褒める。でもペテロはそこで、私はその立派なものだ、ということではなく、なぜ私を成したことに驚くのか。それをなさせてくださった神をこそ見ようというわけですね。ペテロは栄光を自分のためではなく、神を崇めるためとしたわけです。まあこうして私たちは、キリストにより罪許されて神の子供とされ、光とされたわけです。そして光として、良い行いをなすべきものとされました。それゆえに信仰をですね、隠すことをせず、クリスチャンとしての良き技、良き光を放つこと、そのことをですね、常に心に覚えておきたいと思います。大いに隠されたマスの下の明かり、そんなことにならないように、山の上の町として、人々から見られ、光を輝かすようにということでした。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。私たちは、確かに弱いものですけれども、足らないものです、欠けだらけですけれども、キリストにあって光の子とされ、光を放すべきものとされました。それなのに、隠れたり隠したりすることのないように、どうぞ導いてください。職場において、学びにおいて、家庭において、光を放つことができますように、お一人一人の歩みの上に、豊かな恵みを与えください。イエス・キリストの名前によって、お祈りをいたします。アーメン。